はようございます。つのみです。この番組は転勤族で平日ワンオペ育児中の私が育児のこと、会社員をしながら個人が幸せに働くを目指す試行錯誤の過程をゆるゆる語るチャンネルです。改めましておはようございます。1月19日金曜日です。皆様いかがお過ごしでしょうか。昨日はですね、私初めてのインスタライブをやらせていただきました。想像以上にね、たくさんの方が、お越しいただいて、50名ぐらいかな、マックスで参加いただいていたかと思うんですけれども、本当に初回なので、こんなにねたくさんの方に聞いていただけるなんて思っても見なくって、すごく嬉しかったです。本当に参加いただいた方ありがとうございました。聞きたかったけれども、会社とかに行かれていて聞けなかったっていう方はですね、録画したズームをですね今お送りしているので、もしもいらっしゃったらインスタグラムの DM からですねメッセージをいただけましたら嬉しいです。ちょっとね、昨日からたくさんいただいてるんですけれども、私のねリンクがなんか機能しないみたいで、もう一回お送り直しをさせていただこうかなって思ってます。もうしばらくお待ちください。はい、でね、今日の、本題に行きたいなって思います。今日はワンオペ育児についてお話をしたいなって思ってます。これをね話そうと思ったきっかけが、今日の朝ボイシーを聞いて、トップパーソナリティの大石春さんの放送内でこのワンオペ育児について述べられていたんですね。そう、これ聞いた方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まだ聞いていないよっていう方のために、リンクを貼らせていただくので、ぜひこちらの放送も聞いてほしいです。特にね、今ワンオペ育児で辛いよとかしんどいなっていう方はね、この放送は必聴じゃないかなって思います。で、大石春さんの放送、さすがにねもう知的にお話をされていて、的を得た放送で、すごくすごく共感をしました。で、春さんの場合は、そうですね、どちらかというと、何が辛いかというとですね、実際にちょっと放送を聞いてもらいたいんですけれども、春さんの中での辛さというのは、おそらく私が分析をするに、春さんご自身が以前フルタイム勤務でワーママをされていて、でその中で、子育てをしなければならない、かつ、ワンオペで子供2人を見ていないといけないっていうところがやっぱり辛かったっていうところにね、焦点を当てられていました。つまり結構ね、時間がないっていうところの環境面に焦点を当てて、結構ね手が回らなくて辛いっていうところをね、お話しされているように感じたんですね。ごめんなさい、これは私自身が感じ取ったところなので、実際の部分はちょっとわからないんですけれども、そういうふうに感じました。で、ワンオペ育児っていろんな辛さがあると思うんですけれども、私自身がね、一番ここが辛いなっていうのは、時間が足りなくて、その子供を2人を見ないといけないというところよりも、どちらかというと、時間があった時に私は辛かったんですね。どういうことかっていうと、私はですね、第一子を出産して約1年間半、自宅保育をしていました。本当はもう少し早い段階で保育園にね入れさせたいなっていうふうに思ったんですけれども、待機児童でになってしまって、そのまま延長で育休を取っていたんですね。で、やっぱりね、その時間がすごい辛かったんですよね。仕事はしていなかったので、時間は有り余るようにあると。ただ子供と2人きりで対峙しないといけない、それがすごいね辛かったです。で、そのまま自宅保育をしていたんですけれども、実はその後に第2子を妊娠して、合計ね3年自宅保育をしていました。そう、だから本当はもう少し早い段階で復帰をしたかったけれども、いろいろな、ね、状況が重なって3年自宅保育をしていたんですね。で、これはもちろん待機児童だったっていうところもあるんですけれども、私自身が働きに出るのは今は無理だっていう、なんかすごい 自分に対する自信のなさもあったんですよね。多分仕事に出たらもっともっと余裕がなくなっちゃって、まあ、つまりね、あの大石春さんのおっしゃるように、時間がなくなるからワンオペでもっと辛くなるっていうふうに思っていたんです。でも私の場合はどちらかというと、仕事に出た後よりも仕事に出る前、子供たちと一人で対応しないといけないっていうその精神的な辛さっていう方が大きかったなっていうふうに振り返ると思います。で、精神的な辛さって具体的にどんなところなのかっていうところなんですけれども、特にね、第2子が生まれた時、一人目の子供は2歳くらいだったんですよね。で、その頃の子供ってようやく自我が芽生えてきて、まあ、いわゆるイヤイヤ期っていう時期に差し掛かっていて、特にね、うちの長女は比較的要求の激しい、あの少し変わった性格というか、あの次女に比べると要求が強めの子だったんですよね、特性的に。で、まあ、そういうのもあって、でかつ初めてのイヤイヤ期じゃないですか。 それに対して対応しないといけない、しかも赤ちゃんもいる、でね、これ多分、同じ事象が起こったとしても一人でそれに対峙するのと二人以上で対峙するのでは感じ方がね、大きく違うだろうなっていうふうに思うんです。具体的な場面を思い出してみると、どういうことかっていうとね、例えば子供がお茶が飲みたいって言ってるとするじゃないですか。で、お茶を注いだらこのコップじゃないと、でこのコップじゃないって言うから違うコップにして、でまた注いだら今度は少なすぎるって言ってダダンをこねてすごい泣きじゃくると。で、泣いていたらそのお茶を床にこぼされる。話だけをするとなんだそんなことかっていう感じになるかもしれないんですけれど、これ一人で対応して、しかも横に赤ちゃんがいて、ただでさえ例えば赤ちゃんも泣いてたりとかして2歳の子がこんな風にダダをこねていたら結構ね、追い詰められるんですよね。で、これが例えば夫がいたり他の大人が自分以外にいたら、一緒にね、困ったねって顔を見合わせながらその事象に対して一緒に対峙することができるんですよ。一緒にこう向かっていくことができる。でもこれね、一人だとたったこれだけのことなんですけれど、すごいね、もう仕方ないって見逃せられなくなっちゃうんですよね。なんか自分の感情のコップがいっぱいいっぱいになっちゃうんです。その感情のコップがすぐいっぱいになっちゃうっていうような感じですかね、どちらかというと。で、些細なことでプチンと切れてしまったりとか、そんなことでね、子供に対して怒鳴る必要のないことに対して怒鳴ってしまったりとか、本当によくありました。今思い返すとすごく情けない気持ちにもなるんですけれども、冷静に考えるとそれはワンオペ育児が引き起こしたことの一つだったのかなっていうふうに思います。こんなことがね、本当に30分に1回起こる、しかもそれを30分に1回起こる事件に対して、まあ、あえて事件って言いますけど、事件に対してたった一人で対応しないといけない、これはやっぱりね、追い詰められるんですよね。で、なんかこう普通にね、こう時間がないから、まあ、早く寝せないといけなくて、時間がないからもう忙しくってしんどいとかじゃなくって、これはどちらかというと精神的な辛さ、が私はすごいね、大きかったなっていうふうに思います。はるさんのね、放送の中では、ワンオペ育児はしない方がいいっていうことと、というメッセージと、まあ、あとははるさんご自身が働き方を変えたことであったりとか、まあ、コロナ禍によってパートナーの夫さんが、少しね、早く帰ってきてくれるようになったっていうことで乗り越えられたっていうようなね、文脈で話されていたかなっていうふうに思います。私自身もワンオペ育児はできるのであればしない方が絶対にいいと思う、これは本当に同意します。でも一方で、まあ、そうせざるを得ない人っていうのもいるのも事実なんですよね。 で、まあ、だからね、だからこそ私はインスタグラムの方で、まあ、そのもうそうせざるを得ない人のためにほんの1ミリでも楽になれるような、まあまあ、ある意味小手先と言われるようなテクニックっていうのを発信していたりとか、ライフハックっていうのをお伝えしているような感じにはなるんですけれども、でもねやっぱり本質的には働き方なんじゃないかなっていうことをね、今回春さんの放送を聞いてさらにね強く思ったんですよ。春さんご自身も働き方を変えたこと、あと夫さんが早く帰ってきたことっていうことで結構乗り越えられたっていうふうに先ほども言ったんですけれども、やっぱりねここっていうのは大きいんじゃないかなっていうふうに思います。私は育児休暇、産休育休っていうことを取っていたことで、まあ、家の中で子どもたちとワンオペ状態っていうのを、まあ、自分自身で作り上げていたんですけれども、なんか結果的にはその時間が私にとっても子どもにとっても私たち家族にとってはあまりプラスではなかった。で、私は今在宅勤務で、まあ、フルタイムワークでもないので、まあ、こんな風な、ね、ことが言えるのかなっていう風にも思うんですよ。春さんのように例えばもう朝の7時に保育園に預けて夜の7時にお迎えとかだったら、こんな風にね働くことによってワンオペ育児が救えるっていう風な文脈でお話しすることは多分なかったのかなっていう風に思うんですけれども、でも例えばね、そういう働き方ではなくって自分が納得している時間内、例えば自分がこのぐらい働きたいなっていう時間内で、かつ自分が本当にやりたいことの仕事を見つけることができれば、なんかねその仕事をすることでワンオペ育児が救えることにつながるんじゃないかなっていうふうに本気で思っているんですよね。そう、やっぱり少しでも子供と離れることができれば、また余裕を持って子供と接することができる、なんかねそんな風に私自身は思っています。もちろんこれが合わないっていう人もたくさんいると思うんですけど、私の中では今がねこれがなんとなくの答えというか、あ、ここをやっぱり突き詰めていきたいなっていう風に思いました。今日はねワンオペ育児が辛い理由っていうお話をさせていただいたんですけれども、結局ね私がこれから何やりたいかみたいな話になってしまって、なんか結局私の話になんか着地してしまって申し訳ないなっていう風に思うんですけれども、皆さんはどのように考えられますか？もし、ワンオペ育児をされている方、ワンオペじゃなくても育児をされている方がいらっしゃって、自分はこういう風に考えるよっていう意見がある方はぜひコメントなどで教えていただけるととっても嬉しいです。はい、ここまで聞いてくださって本当にありがとうございました。今日も一日素敵な日になりますように。それではまた次回。